こんにちは、中村ひとしです。書く力を武器にして1日3時間だけ労働し年収1000万円を超える働き方、本日は第10回目の音声になります。もう慣れてきましたね。10回目やっていうと、このアウトプットをするなんか僕にとってもいい訓練になるなと思って、すごくこう楽しみながらやってます。アウトプットする前ってどういうふうに伝えようかなってこう構成を考えるじゃないですか。そのメモ書きとかをするんですけど、構成を考えるこの段階が力になるんですよね。書く力、そしてそれはひいては喋る力だし、それが身につくとどういうふうにこう文章とか読んでいったらこういうふうな文章書けるのかなっていう、まあ読む力が書く力につながったりとか全部連動していくので、すごくねこのアウトプットするっていうのはメリットがありますという話でした。で、まあ、本編行く前に今日はね、まあ、本編はどうやったら、僕は整理作家として今働きしていますけど、最初この働き方になったきっかけがあったんですよね。自分の商品をコンテンツ化して販売してみたらコンサルティングの依頼がバカバカ来たことがあって、でそこからまあ今の働き方になったんで、そこの具体なストーリーの話をちょっとしようかなと思ってます。でそれの前にまあちょっと雑談を、昨日から雑談をね最初やってますけど、今日の雑談はですね、まあ、新聞に関してです。僕新聞をね読んでるんですよ。日経と朝日と、読売を読んでいて、まあそれ以外にも読んだりもするんですけど、基本その3紙を読んでるんですね。で朝散歩することがあるんですね。で、あるいは保育園に連れて行くときに外出るんですよ。その時だけにコンビニで新聞買って読むっていうのは昔からやってることなんですね。ただ、まあ、買いに行って読むのが、まあ、9時とか9時半とかになるんですよね。最近新聞がより面白く感じられるようになって、もっと早く読めないかなって思うようになったんですね。朝4時とかに起きてるので届けてもらったらいいんじゃないかとやっと思いまして、昔の家庭ってどこも新聞取ってましたよね。うちも実家は取ってたんですよね。でこの新聞の宅配制度ってありますよね。これが日本って外国と違ってもう徹底的に普及してるんですよね。外国の場合は新聞って駅で買うことが多いんですけど、日本ではもう雨の日でも風の日でも届けてくれるんですよ。めちゃめちゃ便利じゃないですか。で僕も16歳の時に新聞配達のバイトやってたんで気持ちはわかるんですよね。自転車で行って、全部自転車倒して新聞その辺に散らばってで怒られるとか、まあいろいろありました。あの新聞配達してくれる人はいかにありがたい存在かというのを、感謝してやまないこの頃ですが、この新聞の宅配制度あるからだと思うんですけど、日本人って字を読むのに結構慣れてるんですよね。もともと江戸時代から識字率はね、日本では世界と比べても高い方だったと思うんですけど、現代もこの新聞制度ができてから、やっぱり日本の国語力というか知識も教養も日本語の理解力も読んでる人は多いと思うんですよ。で、昔は結構みんな読んでましたよね。で今も70代の人とかにアンケート取ると、新聞休刊日とかになったら寂しいっていう人が多いと。で一方でもう20代とかになると新聞なんて読んでないというか、活字本すら読んでないから、全然そういうのも知らない、読めない、読んだこともない、新聞休刊日なんて関係ないねっていう人も多いと思うんですね。なんか残念だなと思いながら、やっぱり読む力って書く力につながるし、今こうやって僕が喋ってるように喋る力にもつながると思うんですよね。で日本とかってゲーテとかドストエフスキーの本って結構読まれる人が多いんです。で難解なんですよね、ロシア文学とかだったりするのって。でもみんな日本人読めるのは、この日本語の理解力っていうのは新聞を読み慣れていることで、みんな読みこなせるんじゃないかと思って、諸外国だとそんなに広がってないかってするんですよね。このドストエフスキーとかって新聞ってすごいなと思いながら、で僕もこう今日も昨日ね、で新聞宅配制度をお願いしようと思って、で3紙お願いしたら、まあ、昨日の昼に頼んだんですけど、今日の朝のもう5時には来てましたね。いや日本ってすごいなと改めて思いました。でしかもマンションなんですけど、下のね ポストじゃなくて、あの家の前のポストまで持ってきてくれてたんですよね。でそれ今日取って読みながら線引いたり、赤線引いたり青線引いたりで、まあ、意味を調べたりね、あの写経したりとかねやってました。まあいつもやるんですけど、すごいね、あの日本語として標準的な日本語を書いていたりします。まあ新聞ってね、偏りがあるから僕も何種も読むようにしたり、批判的に読むようにして、こうネガティブな意見に左右されないようにとか、そういうのを意識して読んではいるんですけど、まあ標準的な日本語の文章を書いてるし、そこそこやっぱり裏付けのある文章が多いですよね。まあもう全てではないですけど、ネットとかのメディアだったら取材するね、あの費用とか裏付けを取るための取材費みたいなのも限られてくりますけど、新聞社はそういうのちゃんとやってるから、まあ、ある程度の信頼は受ける、ある程度ね。そんなことでやったりします。で語彙も増えますよ。僕もこう線引いたりして、あ、こういう言葉使えるなとか、そういうのをこうね、引用できるなって、日々のここにもね、今新聞手元にもあるんですけど、いい言葉があるんですよ。技は指で覚えて腕に貯金しておきなさい。これはね、今日の読売新聞の編集手帳に出てた内容なんですけど、町工場で半世紀旋盤工を務めた作家の古関智博さんが見習い子になったばかりの帰りしな先輩から諭された時に、古関智博さんという方が、まあ、ノートにね、メモを、心に染み入るようなことをメモに書き続けて一冊の本になったと。でその中の言葉が、あの一つが今の話なんですね。技は指で覚え、腕に貯金しておきなさい。かっこいいですよね。なんかライティングとかはね、僕はこう書く力とかって言ってるから、こういう言葉使えますよね。技は指で覚え、腕に貯金しておきなさい、これが資産になるんですみたいな。こうやって自分の言葉に、こう自分のストーリーを交えることで自分の知恵に変えていく。情報とか知識っていうのは、まあまあ、断片的なんですよね。それを自分の経験にこう絡めることによって使える知恵に変えていくことを、まあ、他の人にもうまく伝えやすくなるので、新聞とかっていうのはこういう活用の仕方がありますよね、はい、ちょっとすいません、余談が長くなってしまいました。日本の新聞宅配制度すごいなと思ったので、ちょっとそういう話をしてみました、はい、で本題に戻ります。冒頭でお伝えしたように、セールス作家という働き方、僕1年目の途中ぐらいから意識してやってるんですけど、大きくこっちに舵を切った時にうまくいった出来事というのがありました。それは僕が初めてね、セミナーをやろうと思ったんですよ。でライティングのセミナーを作りました。3時間で、それを1回2回やったのか、3回ぐらい、毎月1回やろうと思ってやったんですね。で月に1回を3ヶ月目までやって、3回やった時に動画の撮影者がいらっしゃって、一回これ動画撮って売りませんかって言われたんですよね。で当時は DVD が結構全盛期だったんですよ。で一回やってみたいなと思ったんですよね。これ2012年かな、13年入ったぐらいかな、ちょっと忘れましたけど、はい、で撮ってもらってコンテンツができるじゃないですか、自分のね。でそれを販売しようと思ったんですよ。セミナー毎回やり続けるっていうのは、どっかで集客の限界が来るんじゃないかというのも ありました。で僕結局4ヶ月連続やって、そこでその教材のセミナーは動画で、ね、販売することにしたんでやめたんですけど、で売ったんですよね。当時の価格は3000円でした。売ったら2週間で実は400本売れたんですよ。400本、びっくりしました。その後ですよね、本当にびっくりしたのは、多分26件5件6件ぐらいかな、コンサルの依頼が来ました、結果としてね。で結果として来ましたっていう話ですけど、400件の住所もメールアドレスも名前も分かるリストが手に入ったわけですよね。これどうしようと思ってたんですよ。その時に当時お世話になってた、まあ今もお世話になってなることはあるんですけど、 平野智明さんっていうメルマガコンサルタントの方にご相談に乗ってもらったんですよね。そしたらその人たち、買ってもらった人たちにメール打って、コンサル興味ないですかって連絡取ったらいいよっておっしゃってたんですね。で、当時僕はコンサルティングというメニューがなかったんですよね。これきっかけにちょっと作ろうと思って自分なりに作りました。で、メールの文面を書いて送ったんですよね、400人。そしたら25、6件の人が反応があって、コンサルティングというメニューが確立し、最初から25、6人かな、お客さんになってくれました。当時のコンサルティングのサービスは3ヶ月だったんで、まあまあ、短期でね、回転していくような形だったんですけど、そこからですよ、あ、自分の分身を作ってコンテンツにすれば、それをまず買ってもらって味見をしてもらったら、自分の本来売りたいコンサルティングの商品をより買ってもらいやすくなる関係性を築ける。で、もう一つは、その3000円って話しましたけど、まあ3万とか5万とかにして、そのまま売って、それを利益にしてしまうっていうやり方もありますよね。二通り僕あると思うんですよ。顧客獲得のための、コンテンツ化と、利益を取るためのコンテンツ化ですよね。もちろんどちらもお客様、買ったお客様の生活がより良くなるように、そのお悩みを解決できるような商品をちゃんと作って、価値提供して、喜んでいただくっていうことが必要です。次も商品を買ってもらうためには、やっぱり長くお付き合いしたいですよね。そのためには、いい加減な商品作るんではなくて、いい商品を作ると。満足してもらえる商品を作るということは、まあ必要なんですけれども、そんなことがありました。そこからはほとんどね、DVD をいっぱい作るっていうのをやってましたね。新商品とか。で、値段も3000円とか、あるいはまあ5000円とか。で、一方では5万円とか、10万円とか、3万円とか、いろんな商品を作ってきました。で、試していくんですね。そしたら気づいた時には、自分が使ってるメルマガというメディアから、DVD とかを買ってくれて、そして2016年から始めた塾に来てくれる人っていうのが増えて、まあ、一気に自分自身のこう顧客成長のステップのビジネスモデルが完全に固まったなと思ったのが2015年の末から16年ぐらいでした。これは多少時間はかかります、かかりますけどすごい楽になるんですよね。お客さんとの関係を築くのもそうだし、満足していただきながらできるということはあります。お仕事ね、一緒にできるというのはあります。営業はね、めちゃめちゃ得意の人はね、対面でもう一発とか2回あった時に決めてしまうっていうのはできるかもしれないですけど、僕は会社員の時に営業をやったことがないので、そういうのはできなかったんですよね。で、そもそも人と会って喋るのも苦手だったから、じゃあどうやったらそういう状況でもお仕事いただけるのかなっていう自分のまあ弱みだと自分が思っていたものを逆に強みに変えるしかなかったんですよね。その時にやってきた経験は、まあ会社員辞める前、1年半か前からやってきたこのメルマガという手段、まあ書く力っていうのをつけ始めてきたので、そこからやっていました。まだ当時はね、メルマガの読者、独立した時は30人しかいなくて、で、いろんな方に紹介してもらって、1週間、最初の初月で250人ぐらいになったのかな。一応目安がね、昨日もお話しましたけど、300人ぐらいになったら、一応食べていくことができるっていうレベルになるんで、まずは100人、その後300人、まあ、できれば1000人目指してもらえるといいかなと思っています。最近、今回のね、このお伝えしているプロジェクトを何人かの方にご紹介いただいたんですけど、で、うちの塾生さんで塾を来た時にメルマガ始めた人がいるんですね。で、今、始めた時はね、まあ、0人からなんですけど、今400人ぐらいかいるっておっしゃってました。で、紹介していただいたんですけど、多分正確に測ってないんですけど、40人ぐらいご紹介から来たんじゃないかなと思ってるんですね。それってすごいことですよ。 10% の人が来る、よほどその何を言うかより、誰が言うか、この人が言うんだったら間違いないよなって言って登録してくださる人は来てくれてるわけですよね。すごいなと思って、そう言われる存在になるっていうことが、で、それがまあセールス作家としてね、コンテンツ化とかしていってもこう買ってもらうん ことができるんですね。どうお客さんと見込み客との関係性を作れるかっていうのが大事で、その人は僕は、ま、あのこのね音声で毎回言ってるような世界観がすごく明確なんですよ。あ、この人といたら楽しいんだろうなっていうのが文字から分かるんですよ。その世界観が日々日々発信されているから、ファンの方が、あ、この人面白そう、この人の言うこと面白いな、この人と一緒になんか遊びたいなってなって、イベントとかにどんどん来るんですって。でもう世界観がね明確になってると、あ、それは他と違うし、この人にお願いするわなって実は僕も思いました。でこの人以外にもね、まあ、うちの塾生さんで始めた人が、まあ、何十人もいるんですけど、まあ、典型的に面白いなと思ったのは、まあ、美容室やってる人がいて、塾中にメルマガ始めたんですよね。で最初知り合いに声かけて登録してもらったの6人ぐらいかなだったんですよ。で最初発信するじゃないですか、メルマガ。そしたらそのうちの一人から、何が言いたいのか全く分かりませんと、何のためにやってるんですかみたいな、こう結構辛辣なコメントが来たらしいんですよ。でショック受けられて、まあ当たり前ですよね、慣れてないから。で2時間ぐらい品川のねプリンスホテルのこう17階にラウンジがあるんですけど、そこで相談に乗ってたことがあります。マインドセットをね、こういう風に考えたらいいんですよみたいな考え方をした記憶があります。もともと実行力が終わりな方なので、その後は自分で工夫していろいろやっていかれて、で塾中にね、もうでもね300人とか集めてたんですよね。で今1500人ぐらいいらっしゃるんですけど、美容室を店舗をね運営しながら、別で美容室の美容師向け、同業者向けのセミナーとか塾とかやってらっしゃいます。このコンテンツ化ができると何がいいかっていうと、自分のお客さんをにどう知ってもらうかっていうところにもちろん使えるんですけど、自分の持ってるノウハウとかを体系化して同業者の方に伝えることができるんですよね。また別の収入源も得られるし、やっぱり業界を盛り上げていきたいってこういうことを考えると、自分だけがお客さんに対してどんどんアプローチできるだけじゃやっぱ足りないですよね、マンパワーが。だから同業者もうまくできるようにするっていう意味で知ってもらう。例えばまあそれを塾という形態で開くなり、まあ今はね Zoom とかがあるんでそっちでもできると思うんですけど、そのために自分自身の持ってるノウハウを一度強制的に棚卸しをして、そして、安くでも全然いいので広めていくっていう努力をするっていうのが、まあコンテンツ化にとってはすごく大事かなと。でそれを日々朝起きてここで文章を書いて発信する、で完結できる、まあセールス作家という働き方ができるといいっていうのは、この時間的な余裕もあるし、精神的な余裕もあるし、もちろん経済的な余裕もできる、そんな働き方だったりします。はい、ということで今日はですね、そのセールス作家の働き方、僕自身がうまくいった最初のストーリーでした。まあ、いくらでもね実績は話せます。自分のやつもそうですし、うちのクライアントのやつもそうですけど、まあぜひやってみていただけるといいと僕は自信を持ってお勧めできる働き方じゃないかなというふうに思ってます。はい、では本日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。